そこそこアニメそこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
新番組見てますか？
はい、次々始まってきておりますね。クムさんの一押しは何なんですか？
ね、タイガー&バニーは面白かったね、やっぱりね。
今日面白かったね。
紹介していただきますけれども。
はい。
やっぱり牛角？
まあ、牛角さん。でも私は、折り紙野郎が好きですよ。見切れてる感じが。
なんかね、予想以上というか想像以上に綺麗だったし、
うん、そうですね、
ちょっとタイガー&バーニーは面白そうだなって感じですよね。
まあ、タイガー&バーニーはもう人気者で結構長いのも分かってますしね、
まあ、安心して見れる感じですかね、
そうですね。でクムさんはもう一つこうおすすめの番組っていうのがあるんでしょ？
PA ワークス10周年記念アニメーション、
はい
はい、
花咲くいろは
見ますね。見ましたよ第1話。
あのね、すごい、
うん、いやまあ初めやっぱ絵がすごい綺麗だなっていうのがあります。
あのね、やっぱりトラドラファンとしては本来なら今期はねノイタミナの方なんでしょうけれども、はい、やられたなっていう、まあPV がね結構完成されてた感じで、はい、だいぶ前から公開されてたんで、もうそれを見てすごい気になってたんですけれども、これ本編の1話たまらないね。
まあグイッときましたよね。
いっぱい語りたい1話だけでもも
うさっき我々ちょっと語ってますからね
かなり語っちゃったんで、これでね、来週特集しちゃうかな。
早い。
あれ、まだ1話ですけど早くないですか。
来週特集しちゃうかなっていうぐらい語りたい。
20分ぐらいガーッと。
20分ぐらい語りたい。
クムさんオンステージで。
っていうぐらいに花咲くいろはにはいろいろ言いたいところがある。
なんか4月新番いろんな本当によりどり緑って感じですよね。
本当ね、今期はすごいね。
ね、
バリエーション豊かでいいんじゃないの、
まだまだ始まってないのもいくつかありますしね。
いくつかっていうかいっぱいあるよ。
私ちなみにあれが気になってます。デッドマンワンダーランドすごい気になってるんですよ。
あれも2週目スタートだっけ。
そうなんですよ、ね、まだ始まってないやつね、
まあ、ね、
全然知らないんですけど
まあでも今期ね、ほんとね、まあ毎シーズンね、シーズンが終わるときはドタバタして、ああもう来季はちょっとって思うんだけど、始まってみると、毎回のようにハマっていくっていうのがね、まあこれがアニメファンなんでしょうね。
そうですね。まあこの中でどれが特集に勝ち進んで、勝ち進んで送るのだろうかと。
勝ち進んで。まあね、どれをピックアップしていくんだろうっていうところはありますけども、はいはい、今期、最初の特集は花咲くいろはになりそうです。
あ、はい。
はい。
ということで、今日のニュースのコーナーです。
はい。
とわのくおん完成披露試写会の開催が決定。公開の6月18日まであと2ヶ月と少し。くおん役、神谷博士をゲストに行われる完成披露試写会に抽選で300名様をご招待。開催は5月28日。公式サイトトップページの QR コードから携帯電話にてご応募ください。
4月2日から前売り券の方も発売になっているということで。
はい、そうですね。
ね、PV ぜひ見ていただきたいと思いますけれども、劇場公開も期待ですよね。
そうですね。これちなみに私、この前バルト9で、予告編を見てきてしまいました。
おー、どうでした？
いやー、なんだろう。戦闘シーンっていうんですかね、ボンズらしいって言ったなんですけど、すごいかっこいいなっていうところが見えてましたね。声もちょっと入ってました。
おー、なるほどね。
いや、でもまだまだ謎なところが多い感じ
ですね。そうですよね。
まだ何とも言えないって感じ。
はい。はい、じゃあこれぜひ試写会ね、行ってきて、これ試写会見た結果って報告できんのかな、できないのかな。ネタバレが入っちゃうね。 まあ、ちょっとよくわからないですけど、ね、まあ、そこは兄からも行きたいと思ってます。
スタードライバー輝きのタクト、オフィシャルコンプリートガイド。最速オフィシャルコンプリートガイド、スクエアエニックスより颯爽登場。五十嵐拓也と榎木戸洋二による全話ストーリー解説&コメンタリー。小山茂人による全サイバディ解説を収録。イカサシサムの冒険も特別掲載したファン必見書です。5月25日発売予定となっております。続けて、スタードライバー輝きのタクト、クリエイター T シャツ発売決定。スタードライバー輝きのタクト制作を手掛けたクリエイター陣が送るメモリアル T シャツが登場。期間限定商品です。2011年5月下旬発売予定です。現在、ララピットマーケットにて絶賛予約受付中となっております。そこアニにゲストでご出演いただいたキャラクターデザイン、創作画監督の伊藤義之さん、そしてサイバディデザインの小山茂人さんのデザインの T シャツもございます。
私もともとこのオフィシャルコンプリートガイドが、なんかアンソロジー買った時に、後ろ、巻末の方に、漫画の巻末の方に入ってて、うん、
はいはいはい、そ
う。もともとは、もうちょっと前の発売だったんですけど、延期してて、もうすごい楽しみでしょうがなかったので、早く欲しいです、これ。
ねえ、裏設定というか、まあ、どんなこと考えてやってたとか、そういうところもこう書かれてるところだと思うので、私もすごい楽しみに。っていうか、見てみたい、ね。早く見たいよね。
そうそう。
なんかもう今冷静に喋ってるけど、本当はすごく早く見たいよ。
もう、すごい、もう、姿さんのあのセリフとか、あのセリフとか、あのセリフとか、スハスハって感じなんですけど。
ねえ、ね、なんかまだ、ぼんやりとしか分かってないところがこれで判明するところいっぱいある気がするよね。
そうそうなの。あと何この T シャツ、なせちゃんどれが欲しい、
これね、すごいね。サイトの方でもデザインも上がっておりますけれども。いやー、やっぱり小山さんのやつかっこいいなって思うんですよ。タウバーン。
あー、タウバーン、超もう、超なんだろう、このライン。
だよね、うん。
このライン。あとや、でもやっぱり副部長が欲しいです。
そうそう、伊藤さんのデザインはもう黄色の字にですね、副部長がスラッと走り抜けているようなデザインになってますけど、これも可愛い。
ねえ、もう本当に楽しみでしょうがないです。
最終回まで見たソコアニのスタドラ特集なんですけれども、
はい。
まあ今すぐやってもこうね、こんな感じで、キャーキャー言って終わりになりそうなので
。
このね、オフィシャルコンプリートガイドを発売後に、こう、ちょっと落ち着いた感じで一回やろうかなと思ってますんで。それをお楽しみにということで。
はい。
大ヒット上映中の話題作、攻殻機動隊、スタンドアローンコンプレックス、ソリッドステートソサエティ、アナザーディメンション発売決定。現在、大ヒット上映中の攻殻機動隊 3D をアナザーディメンションと名を変え、本編 3D 版、ブルーレイディスク、本編 2D 版、ブルーレイディスク、特典 DVD を収録した初回限定豪華3枚組ボックスと、2D 版、ブルーレイ &DVD の3アイテムで、2011年7月22日、同時発売します。
3D 見てきたんでしょ？
見てきましたよ、映画館でメガネはめて。
どうでしょう？
いや、まあ、あれですよね、元子がいるとかそういうのではないんですけど、本当に奥行きがすごいリアルで、なんかまあ自分が電脳化したみたいな感じなんですよね。知らないけど。こうキャラクターの視点で描かれるところが、こう自分のその目にもこうピピピピピって映ってるみたいな感じに見えて、すごいそれが、なんだろう、すごかったっす。すごかったっす。
これもうなんかみんな見ないとわかんないっていうね、すごかった。
見ないとわかんないと思います、本当に。
なんか単純にその普通の今まであったアニメを 3D 化したっていうのとちょっと違う。うんうん、っていう感じの話はみんな聞くので、まあ、これは一度体験してみるものなのかもしれないですけど、問題はこのブルーレイ、ブルーレイ 3D って、専用機器が必要ですっていうところですね。
ね、 3D 体感できるように、これを機械に家も整えては。
まあ、PS3 とかでもね、見れるんですけど、問題はモニターですよね。3D 対応テレビがないと見れないっていうね。まあ、結構ハードルは高めですね。
というわけでニュースのコーナーでした。今週の特集はレベル E ですが、その前に出張版業界告知コーナーです。今回はバンダイビジュアルにお邪魔してきました。
これは戦国大名のあらゆる生き様を体験できるシミュレーションゲームである。戦国の息吹を感じ取れ。 Windows 用戦国歴史シミュレーションゲーム、千の国物の笛巻サイフォン。
そこはに
なせひとみの出張版業界告知コーナーでーす。はい、今回はバンダイビジュアルにお邪魔しております。そして、何笑ってるんですか、ひろかさん。と、今はひろかさんもいるんですけれども、今回はバンダイビジュアルの宣伝マンの皆さんに来ていただいております。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。タイガー&バニーを担当してます、ダニエルです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
エモーションザベストを担当してます、トリーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
キスダムアール担当、いつも元気なひろかです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回は初登場の宣伝マンの方が、しかもウーマンですね。お二人もいらっしゃいまして。
はい。
どうも今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。
やろうもいますけど。
あ、そこはもう。
あ、いいですか。はい。
というわけで、今回はですね、まあ、4月というわけで、新番組のものもあれば、エモーションザベストのこともあって、まあ、バンダイビジュアル宣伝祭りということで、はい。まあ、いろんな情報をぜひぜひ教えてくださいというところでございます。では早速、4月新番、タイガー&バニーから、お話ちょっとお伺いしていきたいと思います。ダニエルさん、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、タイガー&バニー、第1話、もう放送終わったところですけれども、
はい、かなり、はい、ツイッターでも大好評で。
はい、そうですよね、かなり盛り上がってますよね。はい、まあ、作品の売りとしては、もうここポイントですよっていうところがあったら、一言でお願いしたいんですけど、まあ、どこってなります？
やっぱり、桂先生が書いている、はい、まあ、キャラクターたちのこの魅力を見てもらいたいなと思ってるんですけれども、
はい、
まあ、ヒーローデザインだけでも見てもらえると、
はい、
まあ、それぞれ8人ヒーローいるんですけれども、
ね、
全部個性的な女性のヒーローが2名、ブルーローズとドラゴンキッドいますけど、うん、ブルーローズの髪型はバラのつぼみを、表現してるっていう風に
桂先生が。そうなんだ、知らなかったです。はい、すごいですよね、この触手のようなっていうのがですけど、溶け溶けのやつ出て。
星から出てるこのバラのツタみたいなのも、そのバラのイメージでっていう。
決め台詞もね。
はい。ありません。
決め台詞変わるんですかね。第1話でちょっと社長やめてくださいってなりましたけど。
はい、それはまあちょっと見ていっていただければと思うんですけれども。
歌も歌いますしね。
はい。
おお、そうですよね。第1話でもちょっと歌ってましたよね。
ね、は
い。はい。とまあ、第1話ではこのワイルドタイガーとバーナビー・ブロックス・ジュニアが、まあ、コンビを組むっていうところで終わってるわけですけれど、まあ、ここからどういう展開をしていくかっていうのをいきなりになりますけど、見どころ的なところをお伺いしたいんですけど。
そうですね、このワイルドタイガーとバーナビーが、はい、コンビを組んで、これから2人の関係がどう変化していくかっていうのには、注目していってもらいたいなと。今一応こう、なんでこんなやつと組まなきゃいけないんだってお互いが思っている状態なんですけど、うん、その状態がどう変化していくか、こうご期待ということで。
そうですよね。はい。なんかもうみんな性格もちょっと一癖も二癖もありそうなのが、第1話からすごい読み取れるっていうか、わかるなっていうところがいっぱいあると思います。
は
い、
そうですね。まあ第1話の見どころといったら、バーナビーがワイルドタイガーをお姫様抱っこするっていう
衝撃の
シーンっていう。
今後もお姫様抱っこされるんじゃねえぞみたいなところがありましたよね。
はい、
またあるのかなっていうのをちょっと期待してますけど。
今後もちょっと期待していただければと。
まあそれぞれのヒーローに注目を当てていくのかなって思うんですけど、
はい、
まあインターネットのサイトの方もいっぱいキャラクターとか紹介されてて、PV もちょっと見たんですけど、
はい、
PV の方ではなんかブルーローズのヒーローとしての葛藤みたいなところも見えてきて、
そ
うですね、はい、まあ、そういうところもこれから描いていくのかなっていうのも注目したいところですね。
ブルーローズメインの回もこれから出てきますので、
はい、
これちょっとぜひブルーローズファンの皆さんにはそこをお待ちいただければと思います。
はい、そうですよね、はい。まだこのお姉言葉の姉さんとか、
はい、
あんまりまだわかんないですよね。
はい、そうですね、まだヒーロー、ほとんどヒーロー姿でしか出てきてないので、
うんうん、そうですよね。
まあ、その中の、ホームページには掲載されてるんですけど、中の人たちの顔とかも、ぜひリング、うんうん、ヒーローとリングさせて覚えてもらえればなと思います。
はい。そうですね、この折り紙サイクロンが個人的にはすごく気になるんです
けど、はい、これ結構皆さん人気ですね。見切れるだけのヒーロー。
見切れることに命をかけてる。
はい。結構これから何この見切れ方っていうのもあったりするので、
なるほど、
見切れ方に注目もしてもらえると
そうですよね。なんかその折り紙サイクロンの能力がネットの方のサイトでは擬態化っていう風に書かれてますけど、
はい、
まだいまいちその能力がはっきり分かんないなっていうところがあるんで、
はい、それまあこの折り紙サイクロンが主役になる回も
本当ですか
出てくるので、
それは期待したいですね。
はい、実はちょっと商品告示になっちゃうんですけど、
はい、
いいですか？
あ、どうぞどうぞ。
うちの1巻目のドラマ取り下ろしドラマ CD に入る。内容で実は虎徹とロックバイソンがいつものバーで、はい、高校時代の話をしだすっていう内容なの。あの頃俺たちは若かったっていうタイトルで。
年一緒ぐらいなんですか？
はい、親友なんです
よ。あ、親友なんだ。
そうなんですよ。親友
で。親友なんだ。
親友なんですね。
ちょっとバーで昔話をしだすという。
これがそのブルーレイ DVD の第1巻に。
そうですね、限定版の第1巻の方に、
はい。
封入されます。
おぉ、すごい、聞いてみたい。
このドラマ CD もご期待いただければと。
なんかこのキャラクターボイスの平田さんと楠木さんのこの雰囲気ある
喋
りでどういうテイストになってるのかすごい聞いてみたいですね。これ
いつものバーでっていう感じがどんなことになるのかっていう。
いつものこれ本当にバーなんですか
ね。そこはちょっと聞いてみてからのっていう。
スーツ着ててもマスク外さないですもんね。
まあ彼ら1話で出てきたパーティー会場では一応一般のお客さんもいるので、素顔は見せないっていう。
なるほど、なるほど。
まあこれから、素顔で絡むっていう回も出てくるので。
え、ゆかりさん顔明かしちゃうんですか？
明かしちゃいます。
え、じゃあ、ヒーローとしての活躍もあれば、そのパーソナルとして、まあ個人としての関わり合い、友情とかも、
そうですね。
生えていくって感じなんですよね。はい、
ブルーローズとのこう、恋愛的なごたごたはないの？
ブルーローズと誰かのっていう感
じ。
ブルーローズは、まあ、これからちょっと見てもらえればっていう。
だってブルーローズ女子高生ですよね。
女子高生です。
え、で、虎徹はお父さんですよね。
お父さんです。
娘が可愛かったっていう
ね。娘が可愛い楓ちゃん。
可愛い楓ちゃんは、そうです、うん。
これからまた出てくるかもしれない。っていうところですね。2話でもまた登場するっていうふうに。
はい、そうです、そうです。
はい。タイガー&バニー、これから2クール続くということで、はい、まあ、いろんなエピソードこれから出てくるのかなと思って楽しみに見たいと思っております。
はい、お願いします。
タイガー&バニー、放送局の方のお知らせをお願いいたします。
毎日放送で、毎週土曜日25時58分から、東京 MX で毎週火曜日23時から、BS11 で毎週土曜日24時30分から、放送中です。また、Ustream でも毎週土曜日、毎日放送など同じ時間帯25時58分より配信をしておりますので、そちらでも、お楽しみいただければと思います。
と、バンダイチャンネルの方でも、流れ始めてるんですよね、は
い。バンダイチャンネルさんでも、現在無料配信の方をさせていただいておりますので。
まだ追いつけるということですね。
はい。
まだまだ間に合いますね。
ツイッター見て、あ、なんかタイガー&バニー人気じゃんと思った方は、ちょっとバンジャンさんの方で見てもらえればと思いますので。
出てきてください。
はい、実況に向いてますんで、ぜひテレビでね、皆さんと盛り上がったら面白いんじゃないかな、
はい、
思います、ね。
ぜひ追いついてください。
はい。そして、もうブルーレイ DVD の第1巻発売日も決まってるんですよね。
はい。1巻目が5月27日発売で決定しております。ブルーレイ初回限定版とブルーレイの通常版 DVD の3タイトルを発売いたします。
はい、さっきのトークの中にも出てきた取り下ろしドラマ CD とか、
はい、
限定版特典がかなりいろいろついてくるということで、こちらもぜひぜひ注目してみてほしいです、はい、というわけでタイガー&バニーでした。ひろかさんもなんか今期番組持つって聞きましたけど、
今期の4月新番最重要、
はい、
重要案件があるじゃないですか、はい。
あ、何でしたっけ？
最重要案件、キスダムR。
はい。
はい。4月は特にですね、
はい、
新番組数多いんですけど、
はい、
その中でもひときわ異彩を放つ、キスダムR再放送でございます。
再放送おめでとうございます。
ありがとうございます。で、まあ、キスダムR、2007年にキスダムという作品がテレビ放送されまして、はい、いろいろ変わった形で、進化を遂げた、キスダムRというのが、2008年に、まあ、BS11 他で放送された、作品になってます。はい、で、キスダムR今回は、まあ、再放送にあたって、今回ブルーレイボックスが発売されるということで、はい、まあ、それに合わせて、盛り上がっていこうじゃないかと という形になっております。4月の9日、昨日ですね、はい、1話23時から、BS イルムで放送があったんですが、はい、そこで告知の方もさせていただいたんですが、はい、ブルーレイボックスが、予約受注生産で9月26日発売ということになります。で、まあ、完全予約受注生産ということにはなるんですが、はい、以前ですね、私の口で、イベントにてですね、はい、発売にあたり入金数の上限は設けず発売するというような趣旨の説明をさせていただいたんですが、大変申し訳ないんですが、昨今の、市況の変化等々に伴い、誠に勝手ながら、本商品の発売に、条件を付けさせていただくことになりました。誠に申し訳ございませんでした。で、まあ、詳細についてはですね、明日ですね、月曜日、4月11日に、公式サイトで、もろもろ、発表します。で、まあ、その予約入金数の上限ですとか、あとは値段ですとか、あと特典が特に今回は、本当に盛りだくさんで、入りますんで、はい、まあ、いろいろありましてですね、キスダム、DVD がまだ延期の状態、発売延期の状態が続いてるんですね。
はい、
で、まあ、その時に、入れる予定だったもの、まあ、CM ですとか、その時に撮ったオーディオコメンタリーですとか、まあ、その類は全て収録しますっていうところと、まあ、番宣 CM やら何やらですね、いろいろもう本当に特典盛りだくさんプラス、今回はオリジナルストーリーによる新作映像を作りますということは、まあ、以前イベントでも言ったんですけど、はい、ね、まあ、これは間違いなくつきますということは、はい、そこは、はい、間違いなくつきますのでご安心くださいというところです。はい、予約入金の条件があるということで、引き続き、ファンの皆様含めですね、ぜひ皆さんのご協力をいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。私自身も精一杯、その数いけるように頑張りますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。以前とこう変わったシーン入れ替えたっていうところも結構あるんでしたっけ？
キスダムからキスダムRには結構、はい、新作カットがいろいろ入ったり、あと、はい、最終回の後日談みたいな話も入ってたりするので、
はい、
そこら辺も入ります。で、今回はキスダム R のブルーレイボックスなんですけど、はい、その当時最初に放送したキスダムの放送回というのも、はい、何話かは収録したいと思ってます。で、そこら辺についてはちょっと今後BS11 の放送の時に、はい、ちょっと新情報をそこら辺について出していきたいなと思ってますんで、はい、まあ、明日出る、情報プラスアルファあると、はい、思っていただければなと。で、そこはぜひ放送の方でみんなで盛り上がっていきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。
はい、そうですね、この配信聞いてちょうど次の日がいろいろな新情報、
はい、ニュー情報がめちゃくちゃ出ますんで。
わかりました、
はい、
じゃあぜひぜひ、
はい、でそうなんですよ。で、まあ、伝えて一応先に伝えておきますと、はい、まあ、以前ですね、この予約受注生産数指定のものなんですけど、はい、トゥルーティアーズとゼーガペインという作品2作品もやらせていただいてまして、
はい、
まあ、その時にですね、まあ、きっかけとしてキスダムもその2作品ってブルーレイマイスターサイトというところで、あなたの力で BD 化プロジェクトっていうランキングで各1位を取った作品がブルーレイ化されたんですけど、ね、はい、まあ、キスダムはそれではないんですが、まあ、その時の投票でも例えば4位に入ってますとか、もともとお客様の声も、声があって、
はい、
もちろんその声も、メーカーとしても聞いて、うん、今回のブルーレイ化に動いたということは間違いありませんし、
はい、
まあ、それに応えられるように頑張りたいと思いますというところと、その2作品の時と違うのは今回クレジットカード、
はい、
も対応してますので、はい、まあ、そこら辺過去に作品からいろいろ進化した部分もありますので、そこら辺も注目してみてください。
うん、入手方法にもいろいろ変化が
出
てるぜという。
そういうことです。
はい。まあ、とりあえず何にしても10日の新情報をこうまず見てから
ぜひ
まずになりますね。
11日の、更新、はい、ホームページの更新をご覧ください。でテレビ放送は、はい、毎週土曜日 BS11 で、毎週土曜日23時から、放送になりますのでよろしくお願いします。で、23時からキスダムがあって他のがあってタイガー&マニーが BS11 さんでありますので、
合わせて
土曜日夜は BS11 さんでお願いいたします。
はい、はい、ありがとうございます。というわけで、続きましてですね、バンダイビジュアルといったら、モーションザベストですよ。
すいません、ありがとうございます。
はじめまして、トリーさん。どうぞよろしくお願いいたします。
ツイッターもフォローしていただいて。
あ、いえいえ、もうトリーさんも素敵なお名前で、ツイッターやってらっしゃるんで、みんなぜひ、 チェックしてみてはいかがでしょうか。というわけで
ぜひよろしくお願いします。
はい、そこにでも何回かこうニュースのコーナーでエモーションザベストいろいろ取り上げさせていただいてきたんですけれども、まあ今回今のシーズンにあったエモーションザベストのご紹介いただけたらな。じゃあトリーさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
ではまずですね、皆さんもエモーションベストっていうのを知らない方もたくさんいらっしゃると思いますので、はい、ちょっと簡単に説明させていただきますと、エモーションベストっていうのはバンダイビジュアルのプロデューサー陣が、えりすぐりの作品を皆様に広く届けたいという気持ちから、スペシャルプライスで、はい、求めやすい価格で、提供するという作品群になっておりまして、1900円のシリーズっていうのが目白押しというので、はい、今ちょっと手元にあるものを見ていただくと、
はい、劇場版を中心な、
そうですね、劇場版で、まあ、宇宙戦艦ヤマトのシリーズ、劇場版ですとか、そういったものはもう1900円で手に入ると、アニメもついにこの価格というのを売りにしておりまして、
ね、すごいですね、トップを狙えとか、うちも取り上げたことがあります
ね。ありがとうございます。はい、で、まあ、パトレイバーとか、そういった、はい、名作ぞろいで本当にハイクオリティな作品がスペシャルプライスで手に入るというシリーズになっております。
はい、
で4月の7日に、はい、発売になった最新作というのがですね、はい、ブレンパワード DVD ボックスということになっておりまして、はい、こちら全26話収録で、15,750 円税込みという価格になっております。でジャケットがですね、こちら猪俣睦美さんの、
はい、
新作の書き下ろしになっておりまして、
エモーションザベストのサイトの方でも見られる、
ね、はい、エモーションザベストの特設サイトがございますので、はい、そちらに行っていただければ、ジャケットですとかそういったものをすべて紹介させていただいておりますので、ぜひぜひ足を運んでいただけると幸いです。
これが書き下ろしなんですか？
書き下ろしじゃないものも、はい、作品によってはあるんですけど、はいはいはい、まあ、ブレンパードに関しては書き下ろしをしていただきまして、今回こうやって発売させていただくことになりまして、
みんなでチャクラエクステンションシュートしようっていう
チャクラエクステンション
シュートしようっていう思考になってます、
ね、あ、そうなんですか
引いてるじゃないですか。
いや、いいと思います。そういうひろこさんのチャチャがみんな
チャクラエクステンションシュートしようっていう思考になってますね。
わかりました。
見たびありがとうございます、
はい、チャクラエクステンション
シュート
わかりました。まあ、今までのファンの方も、まあ、新しく書き下ろしでこういう猪俣さんのイラストになって、こんだけ安いとやっぱりお買い求めもいただきやすいですよね。
そうですね、以前やっぱりお買いいただいた方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、はい、こういった形でまた新しく出させていただく、はい、お求めやすい価格で提供できるというようなことになりまして、まあ記念にもう一個買ってもいいかなっていうような気持ちになる方もいらっしゃると思いますし、
ね、
あとやっぱりブレンパワードって名前は知ってたけど、ちょっと見る機会がなかったなっていう人にもすごく気軽に買っていただけるお値段じゃないかなと思いますので、
はい、
はい、ぜひお手に取っていただければと思います。
そうですよね、結構古い作品、ミンキーモモとか、
あ、
そう、結構出ます。びっくりしたんですよね、
はい、とし
てもだってあの頃って VHS の時代じゃないですか。そうです、それもちゃんとまた綺麗に見られて、なおかつこれだけ買い求めやすいっていうのはすごい。
今すごく今後のラインナップからも、はい、1980年代が熱いっていう感じで、結構こうロボットもののアニメですとか、はい、まあ今おっしゃっていただいたミンキーモモもそうなんですけど、
はい、
やっぱりその私が生まれた年とか84年とかなんですけど、はい、その辺の昔のアニメがこんなところで楽しめるっていうのはやっぱりすごく魅力的だなと思いますし、
はい、
またロボットものがたくさん出てるっていうところで、こう4月の22日に発売になるものの中ではやっぱり一押しが、ちょっと私も夜中にちょろちょろと実況を、はい、させていただいていた聖戦士ダンバインという作品が出ます。はい、はい、もうちょっとこれ涙なくしては見られない作品だっていうことを全く知らずに私がこう見て衝撃を受けるという展開になって、
衝撃を受けるという展開に
ご家庭でハイパーオーラ切りしようという思考
そういう今度はそういう思考らしいです。
あ、なる
ほどです。本当になんかもうオープニングテーマからすごい、オープニングテーマは知ってたんですね、なんか奇跡的に、はい、
オーラロード開かれ
ちゃう、ね、開かれちゃうパターンで、はい、なのですごくキャッチーのオープニングだし、エンディングもすごくなんか幻想的な感じだし、まあ、世界観がすごくファンタジーな世界観プラスロボットのすごいこう重厚的な、そういう内容になっているので、すごく女性も楽しめるなって私は本当自分で見て思いましたし、まあ、ロボットものが好きな男性もすごく懐かしんで見ていただけるんじゃないかなって思います。
そうですよね。まあ、広岡さんとかもロボットもの好きだと思うんですけど、もうすでにこう確立されてて、新しく入ろうと思うと結構難しいんですよね。そうですね。
50話だったりしますからね。
それもちょっとハードル高いっていうのはあると思うんですけど、はい、まあ、ちょっと値段的にはハードルがそんなに高くないかなっていうのも思いますので、うん、
はい、
ぜひぜひと思います。
まあ、ブレもそうですけど、富野監督作品ですから。
そうですね。あの富野監督の作品が、こんなエモーション・ザ・ベストにというものが今後もラインナップとしてはどんどん出てくるので。
なんか私、あんまり知識ないですけど、ブレンバードは、オープニングが素敵だっていうことをよく聞いたことが、
はい、ぜひ、ぜひご覧ください。
あ、はい。
ぜひご覧ください。
わかりました。
民放では流せないかもしれません。
ああ、これ、ワウワウでした
っけ？ワウワウです。まあ、あとはご家庭でゴーフラッシャーができたりですね
、はい、
できたりじゃないです、ゴーフラッシャーをできる見れる趣向になってます、
はい、
ゴーフラッシャーとバスターランチャーが
これ
バスターランチャーが
分かります、これ分かる人が聞いたら広岡さんさすがみたいな風になってるんだと
思う、ね、多分なってないと思います
あれまあ、でもちょっとここにビビッと来た方は、ね、はい、ポチッとしていただけると
そうですね、
あのダンクーガも出ますよね、
ダンクーガ出ますね、8月26日にダンクーガが、ボックス1が出て9月にボックス2が出ます、本当にあの今年ちょっとまた別件私担当してる作品でスーパーロボット対戦 OG、はい、ジ・インスペクターっていうものがついに DVD 発売決定っていう風になってるんですが、ちょっと今年スパロボ20周年なんですよね、生誕ということもあり、はい、スパロボに参戦しているロボットアニメがエモーションザベストでもたくさん楽しめるぞと、ゴー将軍ですとか、はい、まあ、エルガイム、バイファム、もう本当に名作ぞろいで、
聞いたことない機体がいっぱい出てきた、
今回出てるのは、
はい、
ダンクーガーが出てますね今回は、
はい、
はい、
もうだいぶ先の方まで発売予定というのはエモーションザベスト出てるんですよね、
そうですね、
今のところはいつ頃まで、
今のところは
ライン
ナップ、はい、ナップ10月の26日発売までは出ております、
はい、はい、こちらもサイトの方
で、サイトの方で全て、はい、確認できま す、ね、はい、
やってやるぜって感じですね
やるぜなんか繰り返しただけですけど OKOK わかりました
ロボットものですごく盛り上がって、広岡さんが盛り上がって、
おい
すいません。盛り上がったんですけれども、まあ、今後のラインナップの中でちょっと注目なのが、魔法少女ものがちょっとどんどん出てくるんですよね。
ミンキモモ。
そうですね、ミンキモモもそうですし、まあ、5月の27日発売で、魔法使いたいのテレビアニメーションシリーズ DVD ボックスのが出まして、
はい、
これ去年、だったかな、エモーションザベストで OVA の方のシリーズも出させていただいたんですけど、今度はテレビシリーズが一気に見られるぞというところでこれも注目なんですが、
はい、
まあ、それでミンキーモモでまあちょっと3巻ボックス3巻が毎月3ヶ月にわたって発売されるっていうようなところで、ちょっとまあハードル高いかなと思うかもしれないんですけど、やっぱりこう名作ですよね、元担当の方としては、
はい、元制作担当してたんですけれども、はい、まあ、魔法少女、元祖魔法少女がミンキモモなの で、
ね、
まあ、ここから魔法少女に入ってもらえればと
思います、見直して、
はい、
ここだったら全部揃えずに、
まあ、通称これ空桃って呼ばれてるやつなんですけれども、
ね、
実は第1期の方のミンキモモになります、
はい、
はい、
ね、まあ、少女の夢が詰まって
る、はい、ちょっと衝撃のラストなので、ね、最終回が衝撃のラストで
夢詰まってる
けど夢とその最終回が注目ですっていう、
昔のアニメって意外と深いですよね、
はい、
はい、なんか私もちょっと見直してみたいなと思います、
来週発売のスパロボもぜひ買ってくださいとグループの宣伝をしてみる
14日発売です、
14日発売で
4日後発売です、
ボトムズの吸引吸動くシーンをちょっとご堪能ください
あ、ひろかさんボトムズも担当されてましたからね、
はい、今月声再び総合系ボトムズ声再び発売なんで、そちらもスパロボと合わせてよろしくお願いします
よろしくお願いします、
まあ、いろんな作品こう出てきましたけれど、まあ皆さんまとめてバンダイビジュアルに注目してくださいってことで、
はい、
OK ですかね、
よろしくお願いします、ま
あ、旧作からもちろん新作まで、まあ、いろんな作品今日も紹介いただきましたけれど、
はい、
まあ、気になったタイトルがこうピンときたものがあったらぜひぜひ調べてみてほしいと思います、
ありがとうございます、あと今日担当がいないんですけど、ガンダムが今回ブルーレイのラインナップですとか、はい、あと G セレクションっていうガンダムのスペシャルプライスのラインナップも結構入ってますんで、はい、そちらも合わせてちょっとチェックしてみていただければ、
はい、ありがとうございます、というわけでもう私も目白押しすぎていろいろ頭に入っておりませんけれども、ぜひぜひ皆さんもう一回こう 業界告知コーナー聞き直して何回もいろんな作品注目してみてほしいと思います。というわけで今日はバンダイビジュアルの宣伝マンの3人の方にいろんな作品ご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そこはに
レベル E。
現在地球には数百種類の異星人が行き交い生活している。友好的な種族、好戦的な種族、研究目的から犯罪まで多種多様な性格の異星人が奇妙なバランスを保ちつつ混在している。そのことに気づいていないのは地球人だけなのだ。
はい、ということで、今日の特集はレベル E です。
はい、
はい。
2人とも好きなんでしょ。
原作読んでました
原作は富樫義博さん。
はい、
原作自体のこのレベル E は1995年から96年にかけて、月刊連載された作品です。
そうですね、まあ、週刊少年ジャンプに月刊連載するという異彩さをですね早くも放っていた作品でございますね。
すごいですよ。なんかスタッフさんを使わないで一人で全部書いてたんですよね、これは。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、背景とかも全部自分でやってる。
趣味の世界ですね。
まあでも本当に、富樫さんが好きなものばかり詰め込んでる作品だと思うので、SF にしろ、ユリにしろ、そのゲームにしろ、すごいもう、富樫の脳内入れましたみたいな感じ。
今、ね、こう、なっちゃんが言った中に、オカルト的なのが一言もなかったんですけど、結構深くなかったですか今回テレビを見る限り。
まあまあまあまあまあまあ、オカルト要素というか、宇宙人とか、ぐちゃぐちゃした感じの好きですよね、富樫先生は。
すごい好きだと思う。もうなんか。
でも本当ね、昔の作品なんでアニメ化っていうのは聞いたときすごいびっくり嬉しいって感じでしたね。
そうですね。まさか今来るとは、みたいな。
そうそうそう。まさか今来るとは、本当にそんな感じでした。どんなアニメになるんだこのリアルな絵柄がって感じだったんですけど。
これ原作はどうなの？俺全く見てないからわからないんですけど。
原作はすごい。
この絵と比べてどうなの？
もっとリアルですよ。
あ、もっとリアルなんだ。うん、まあまあアニメ的になってるわけね、これだいぶね。
そうですね。すごく綺麗にアニメになったなって思いましたね。
そ
こまで原作も崩れてないなっていう感じもするし。
原作の方はもっとなんかドロドロした感じ。
そうですよ。もっと宇宙生物的なところとか、虫的なところとかがリアルですよ。
気持ち悪いわけですね、素直にね。
そうなんですよ。なんかその、第1話に出てきた、僕はこんな、本当はこんな姿なんだっていう王子の姿があったら、
はいはいはい、気持ち悪いのあったね。
そう。あれとかもっと怖かったんで。
ああ、もっとやばめな感じなんですね。
いや、でもアニメでも十分頑張ったなとは思いましたけどね。
なるほどね。まあね、ある種自主規制があると思うんですね。でもまあ怖さは十分伝わってきたんじゃないかと思いますけど、コメントいきましょうか。
トレビさんからのコメントです。ありがとうございます。原作は全く知らなかったのですが、序盤の3話でがっつりとハマらせていただきました。なんとなく王子がやばいやつとは聞こえてきていたのですが、まさかあそこまでとは。結構マジでドキドキしながら見ていただけに、すべて王子の仕込みだと分かった時には体中の力が抜けましたよ。若干作画とかに古臭さを感じますが、UFO 番組とかがもてはやされた時代を生きてきたものとしては、いい味出してると感じてしまうんですよね。一種のノスタルジーとでも言うんですかね。その辺は完全におっさんホイホイのような気もしてますが、ということです。トレビさん、ありがとうございます。
オカルトものっていうと、思い出すのが、世紀末オカルト学院ってとこですよね。
はい。
まあなんかオカルト学院の方は本当に今まで、まあよく聞くような UFO とか、あと、何ですか、ミステリーサークルとか、そういう感じで来ましたけど、まあ、レベル E って言うと、どうなんですか、アプローチの仕方としては、オカルト好きのクンさんからしたら。
何ですか、そのオカルト好きって。まあ、でもこれ、年代から言うとちょうどね、やっぱりこう、八尾井純一の UFO スペシャルとかを追いかけてた私からするとですね。
はいはい。
まさにドンズバなんじゃないのかなっていう感じもありますけれどもね。
まあ、と言ってもね、落ちてくるのは変態、変態というか、変な王子だけど。
いや、まあでもね、なんかこう、ね、こう、SF?SF?、うん、
でもなんか、ね、オカルトはだって自分たちがわからないけどなんか未知なものが降りてきたりするけど、これってもう宇宙人の人が主人公だからまた違うんですよね。
うん、
そこが。
まあ個人的にはこう言ってみたらね、オカルト学院もそうでしたけど、ムーの世界をそのままこう、漫画チックにしたっていうイメージですけどね。
うーん、
まあ、だから、ムーの世界って、 本当に何でもありですよ。だから未来、未来予言から、宇宙人から、人魚もそうだし、だからそういうのが全部いろいろ入ってるのが、まあ、ムーの世界なんでね、子供心にどうしても気になってしまう話みたいなもんですから、それをそのまま、こう、漫画的なものにしたっていうことなんでしょうね。いや、でもアニメ最終回まで見ましたけど、うまくまとまってると思ったんで、これ漫画でも結構そういう風にきちんとまとまってるんでしょ？
漫画とね、全然ラストは違ったんですよね。うん、で最後アニメは何ですか、猫が実はさらにルナ、姫がもともと操ってたみたいなおもちゃはすごい良かったなっていう風に思ったけど、漫画の方だとね、この後ルナ王子と新婚旅行に行くっていうエピソードがあるんですよ。
はいはいはい。
こっちでね、また、ちょっと。
まあ、人騒動はあるわけですね。
そうそうそう。これはちょっとアニメにしなくてよかったなというぐらい、富樫先生らしい描写があるので、もしかしたらなんか、OVA かなんかでついてくるのかなっていうのをちょっと期待したい。
あ、でもそれは見てみたい気もしますよね。そのテレビでないバージョンで、よりはっちゃけた感じ。
うん、そうですね。うん、これは、ちょっと今私漫画を手にしてますけど、すごい。
すごい。
ゾゾゾって。
はい。
なるほど。
来るなーって感じの感じ。
来るな。
肌が難しくなります。わかる人はきっとわかる。
これやっぱり、ハマった人はぜひ原作もって感じですか。
そうですね。まあ、ちょうど文庫版で出たところでタイミングも合わせた。まあ、
原作も3巻ですからね。
そうですね。ジャンプコミックス版で3巻。はい、で、文庫版で上下巻っていうところになってます、
ね。非常に買いやすいってところですね。
はい。続きまして、ゲオゲオさんからのコメントです。ありがとうございます。原作通りに進むストーリーではあるのですが、そこに織り込まれた演出の数々は素晴らしいものでした。原作では活字だけで表現されていたバカ王子の日記をダイジェスト風に見せる演出や、カラーレンジャー編でのいかにも戦隊ものっぽいアイキャッチを差し込む演出などなど、原作の持つ持ち味をさらに活かす工夫がなされていました。また、個性豊かなキャラクターたちに声を当てられた声優陣の名演も素晴らしいものでした。浪川さん演じるバカ王子はもちろんのこと、クラフト隊長やカラーレンジャーの面々も自分が期待していた以上のものであり、とても楽しめました。そして、この作品を見終わって思ったことは、たとえ古い作品でも面白い作品は時代に関係なく面白いということであり、今後もこういった古くても良い作品のアニメ化はぜひやってほしいものです。最後に原作の最終話であるハネムーン編は今回アニメ化されませんでした。できれば何らかの形で見てみたいものです。ということです。ゲオゲオさんありがとうございます。原作通り本当に進んでいきましたね。全部のエピソードというと、まあハネムーン編以外は全部アニメ化されたっていう形だけど。
うん。
まあ、私はカラーレンジャーがやっぱり好きかなと。
カラーレンジャーはもう、ね、なんか自分たちも変身したいね、あれね。
ちょっと叫んで悲しくなるっていうのがすごいリアルだよね、意見として。
カラーレンジャーは前話に出てくるの？あの漫画の方でも。
え、前話
じゃない。
じゃない。
一応カラーレンジャーのとこだけ出てきてる感じですよね。
今回、うん、比較的いろんなとこに出てたじゃないですか。
そう、何気にすれ違ってるとか。
うん。
そうですよね。第1話でもアイス食べてたりとかするし。
そういう描写はね、漫画には特にないかな。
まあ、アニメのオリジナルの部分だけれども、うまくこう、つなげたなって感じかな。
そんな感じですね。
いや、でもね、愛されるキャラクターたちですよ。
あの5人。
うん。あの5人。ね、誰だっけ。
赤川くん？
まあ、赤川くんもいいけれども、みんなバラバラになりそうになった時の、小学生的な感じのね。
ねえ、やっぱりそういう描写は、うまいのかなっていうふうには思っちゃいますよね。
で、今時の子っぽいじゃない。別にヒーローになりたいわけじゃねえよ、みたいな。
あ、めんどくさい、みたいな。
まあね、でも1995年の作品として考えると、全然今でも、
うんうん、
全くその辺の子供の心理的に言うと一緒かなっていう感じはありましたよね、うんうん、
このちょっと擦れてる感、
そうそう、サバサバしてる感、でもなんだかんだ言いながら変身するとちょっとずつこう乗っかってきちゃう感っていうのかな、最後の方は普通にみんなポーズつけてたからね、
だって RPG の時みんなもうノリノリでやってたじゃないですか。
ポーズいらねえだろみたいな。あの辺はやっぱりゲーム世代なのかな。
なんですかね、もうでも、リアル RPG は私もやってみたいようでやりたくない。
まあ確かに。
まあ夢ではあるよね。
うん。でも怖いよね。
何々町へようこそってずっと言われてる。
あれひどかった、ね。
超怖い。
あれでも完全にドラクエ的なイメージだもんね。
そう
ですね。今のゲームはもっと綺麗だもんね。
あと、先生とかもいい配置にいましたよね。
最後に、こう、ちょっとね、いい味出してたよね。また最終回でもね。
そうですね。
一瞬だけどね。
そういうちょいちょい挟んでくるところも良かったですよね。
まあ、本当、キャラクターが全部立ってる感じっていうのは本当にありましたね。
続きまして、フシュンさんからのコメントです。ありがとうございます。バカ王子と関わりを持ってしまった地球人や宇宙人とのドタバタ劇を毎週楽しみにしていました。どのシリーズも印象深いですが、最終シリーズの結婚編では、人の少し斜め上を行くバカ王子のさらに斜め上を行ったルナ王女の策略には、原作を読んでいない視聴者である自分は、バカ王子同様、まんまと騙されました。最後まで様々な伏線があり、何度でも楽しめる作品ですね。ということです。フシュさん、ありがとうございます。ちなみになっちゃんは何星人が好きですか？
うん、もちろんディスク星人が。もう、山形弁が素晴らしい。面白い。
おー、1話からこう、幅を利かせてきたディスク星人。
ディスク星人。
綺麗に騙してくれたからね。
ねえ。
でも、もともと、すごい好戦的な種族ではあるんですよね。
そうね。そうなんだよね。それは間違いないんだよね。
そう。間違いないけど、その筒井くんが野球で有名だから良かったっていう。
あ、そうそうそうそう。そうだ。
大事ですよ。すごい協力的でしたよね。
そうそう。だって、自転車でずっとバス追いかけて
る。頑張りすぎだよね、ディスク星人さん。
そういう地球人離れしたことはしないでくれって言われるぐらい。え、なぜちゃんはあとなんかある？
私はね、向こう探しに来た人たち結構強烈だったなっていうふうに思うね。マクバク族ですね。
あー、だって全滅するんでしょ、種族が。
本当だよね、とんでもないよね、やめてくれだよね、本当に。
嫉妬深いにも、ヤンデレにも程がある。
なっちゃん、そういう意味では好きではないの。
別に好きだよ。好きだけど、でも、地球は滅ぼさないでほしいから、ちょっと恐ろしい。
なんか本当にいろいろ出し始めたらね、特徴的なやつらが結構出てるんですよね。
そうなんですよ。コーエル星人とか本当にあの食人機編の出てくる、まあ、うん、本当はいない星人なんでしょうけど、でも切ない感じの。
あれは嘘なんだよね。
いや、あれは宇宙にはいる宇宙人らしいですよ。
あ、そっか。それを、ノンフィクション的な感じで作ったってことなんだよね、じゃあ。
そうそうそう、そういうこと。らしい。
らしい。
まあ、すべてらしいって感じですよね。まあ、でも、いてもおかしくないじゃないんだろうね。あの話の中ではね。
まあ、そうですよね。
それを完全にホラーにしたような感じだよね、でもね、作品的にの中ではね。
まあ、怖かったけど、ちょっと切なかったですよね。うん、
なんか悲しかった。
ちなみになんか、そういうレベル E の世界の宇宙大図鑑っていうのが、DVD の特典でついてるらしいんですよ。
え、マジですか？
うん。あんまり詳しいところが見られないですけど、なんか、ドグラ製のこの、ドグラ製とは、みたいな感じのやつとかが、ちょっとサイトの方にも載ってて、すごいこれ見たい。
これね、見ると、特典が豪華ですよね、毎回ね。
ねえ、うん。まだ詳しく見られるのは、一巻だけなのかな？
一巻の特典が、宇宙大図鑑特製バインダー、レベル E 宇宙大図鑑リフィール。っていうことはもうこれイメージ的にあれですよね、ディアゴスティーニですよね。
そうです。どんどんこう全部閉じていこうよみたいな、集めようよみたいな感じです、ね。
集めて完成する。
これで宇宙大図鑑大百科ができちゃうわけですよ。
おおや。
っていうね、この豪華特典をぜひ集めてくださいと。
はい。欲しいな。
まあでもこの辺もねマニア心。ね、こう、くすぐるところなんじゃないか、ね、なんとなくこのレベル E 的な特典という感じでは。
そう、豪華だし、なんかネタにもなるみたいな感じですよね。
ああ。
まあ、週刊レベル E みたいなね。週刊宇宙大図鑑みたいな、そんな感じですよね、ほんとね。
ね、どこまで詳しく載ってるんだろう。
いやー、なんかすごいマニアックなのが載ってそうな気がするからやばいんだよね、こういうのってね。
あれってなんか、富樫先生もいじってるんですかね、内容。それにもよって内容変わりますよね。
そこまで入ってんのかな、ちょっとよくわかんないですけどね。という感じでですね、あの、レベル E みたいな作品、やっぱりね、シーズンに一つぐらいあると、また盛り上がれるんじゃないのかなって思うので、まあ別にレベル E だけじゃなくてね、こういう風なタイプの作品。
うん、オムニバス的な感じの。
かなり今回は、で、しかもね、なんていうのかな、話うまく噛み合ってて、最後の最後に音、綺麗に落ちてたっていうところはね、うまいなって感じでしたね、本当にね。
そうですよね。最後は王子じゃなくて、ルナの手のひらだったみたいな感じ。
ね、実はね、女こえーっていう話だったのかっていう。
でもそこか。
でも、基本的に女性が怖いよっていう話が多いですよ。
そうだよね、本当ね、確かにね。そう考えるとそうだったかもしれませんね。これは作者の女性感なのか、まあ、よくわからないですけれども。
オカルトを通してまさかの人間描写。
ということで、今日の特集は。
レベル E でした。
これは戦国大名のあらゆる生き様を体験できるシミュレーションゲームである。戦国の息吹を感じ取れ、 Windows 用戦国歴史シミュレーションゲーム、千の国もののふえまき、サイフォン。
そこはに、
はい、ということで今日は駆け足でお送りしましたそこはにです。
はい、
来週は取材まだ決まってないね。
そうですね、来週はだからめちゃくちゃ語れるかもしれない。
あ、あの作品を。
あ、あの作品を。
あの作品を。
ということで来週の特集は
花咲くいろはをお届けいたします。
いやーねー、オープニングで言う。
早く。
あお互いより前にやるかっていうね。
本当ですよ。
もう、
どんだけ好きなんだっていう感じですよね。
いやいや、まあとりあえずね、ファーストインプレッションをみんなでこう語り合いましょうよ。
そうですね。
そうそうそうそう。
はい、まあコメントしたい人もいっぱいいるんじゃないかと私思うわけで。
うん。
うん、そうなんですよね。そうそうそう。さっきね、クムさんたちとも喋ってましたけど、クムさんと私たち、私とナッちゃんとかでもちょっと感想が割れてるところなんで、ほんといろんな方からコメントもらえたら楽しいかなと、
ね。そうですね。いろんな年代からね。
そうね。
聞きたいですね。
まあ、個人的にはやはりトラドラを好きだった人たちからのコメントが欲しい感じがしますね。
は
い。ということで、来週の特集は始まったばかりの新番組からいきなりの花咲くいろは特集です。あ、ちなみに、その翌週は、はい、
劇場版マクロスフロンティアさよならの翼をお届けいたします。
はい、これちょっとお待たせしましたけれども、ついにやります。
皆さんね、コメントを書きたかったんじゃないですか。お待たせしましたよ。
はい、お待たせしましたね。
お待たせしました。
はい、もうね、何回も見たっていう人たちがね、タイムラインにいっぱいいますからね。
本当に
終わりだ。いろいろ言いたいこともあるみたいな、そんな感じも聞いてますので、まあそれでね、特集はこう24日の特集になりますね。
はい、
はい、コメントお待ちしております。
コメントの宛先は Google などの検索サイトでそこあに .com で検索してください。 SOKOANI.com そこあに .com です。こちらのホームページにあります、右側ですね、投稿募集メールフォームはこちらというところをクリックしていただいて、コメントの方をどしどし書き込んでください。お待ちしております。
はい、ということで、じゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私くむと、
三輪夏実と
那瀬ひとみでした。ありがとうございました。
何も見えない、見えない後ろ振り向いても、顔も見えない、誰か知らない、知らない人、不思議、不思議な箱が止まる。
われてもミュージアムやのあのなぜ迎えに来てくれたメロディーを数えたらどうしても隠しきれない好き ケーキよりスイーツワンスウィーツ溶かして Melt over me 手を伸ばしてもいいキュッ
そこアニは千の国もののふえまきサイフォンの提供でお送りいたしました。